こんにちは、小坂文也です。
木津剛です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい
はい。じゃあ今日は2026年6月の最近見た映画&雑談会、
雑談、
最近あんま雑談してないね。あ、っていうより今日はお便り会になる。
あ、うん、お便りも読みます、
うん、はい、うん、ということで6月ですがですね、今年半分終わるっていうことになったわけなんですけれども、
うん、まあ今から夏ですよね。てかまあ上半期はまあ2月とか4月とかがあるから、うん、下半期よりは短いんですけど、うん、やっぱり下半期の方が夏長いからさ、もう近年長く感じるっていうのはあるけどね、
うん、あとはまあ今年あれよね、そのなんやろな、あ、そうそう、だからあの上半期のね、ベスト回をね、いつもやってるけど、うん、それはやらなくて、うん、公開収録をしましょうっていうことなんで、はい、皆さんぜひ来てくださいっていうね。
そうですね。はい、まあ、大阪でにはなってるんですけれども、ぜひよければって感じですね。
はい。
あ、間に合うんかな、準備。イベントの準備。
え、マジ？そんな、がっつり準備すんの？
いや、わからへん。
こんな感じで大丈夫なのかっていう。
ゆるい回になるかと思いますけれども、はいはい、見守っていただければなと思います。
はい。はい、じゃあ、まあ、今日は最近見た映画会ということで、お互い、最近見た映画をゆるく紹介する、会なんですけど、いつも通り木津くんからじゃあお願いします。
はい、そうですね。だからまあ僕は毎回言ってるけど、レギュラーで、紹介してないものとか、注目公開作で名前は出したけど、その時まだ見れてなかった作品であるとか、あるいはまあそこからこぼれ落ちてしまってた作品とかを喋ったりすることが多いんですけど、
はい、
まあ今月はそんなにはないですね。
うんうん、
で、まあお便りを交えながら読んでいきたいと思う、喋っていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ主に日本、今月はマイケルと、ザ・モーメント、くしくも音楽映画、日本について喋ろうかなと思って、注目公開作の時に日本見てなかったので、これ日本映画館で見ましたという話を。はいはい、しようと思ってます。
どうでしたか？
マイケルは、うん、まあ本当にみんな言ってるこってか、まあヒットしてるのは、まあ何よりすごいなと思うんやけど、うん、まあみんな言ってるように音楽映画としての盛り上がりっていうのはすごくよく作られている。
うん、
で、まあアントワン・フークアがやっぱり、トレーニングデイとか、イコライザーのアントワン・フークアがいい監督なので、しっかりちゃんと作ってあるっていう評価がすごくあって、
うん、
まあまずはそれで全然映画館で行った分の楽しみ方は全然元取れるって言い方あんまり好きじゃないな。全然いい、バッチリでしたっていう感じではあるのだけれども、まあ両、とはいえ、まあこれもみんなが言ってることやけれども、やっぱりそのマイケル、まあ遺族の話とかも含めて、
うん、
やっぱりその法律的に取れるもの取れないものがあるので、
うん、
てか取っても出せるもの出せないものがあるので、
はいはいはいはい、
ものすごくやっぱりダイジェスト的になる部分はどうしてもあるし、あ、ここ時間と分野みたいなところもあるので、うんうん、そこの、まあ、ドラマパートですごく満足感があるかと言われると、まあ、ちょっと物足りなさは正直あるよね。
じゃあ、その、あんまりそのバックステージ的な話が、こう、たくさん出てくるわけでもないっていう。
そうやな、うん、で、うん、まあ、ないことはないんやけれども、例えば、まあ、うん、やっぱりクインシー・ジョーンズがどういう風に、ことをやってたかみたいなこととかって、やっぱりも見たくなるんやけど、やっぱあんまり描かれなかったりとか、まあ、ジャネット・ジャクソン出てこないとか仕方ないし、ダイアナ・ロスが出てこないとかも法律的な問題があるみたい、あったみたいなので、そういうのは難しいとは思うんやけど、だからその難しい中、なんか楽しめるものをよく作ってきたなっていう感じ。
あ、逆にそういう評価というか、その制約の中でっていう。う
ん
う
ん、そうやね、うん。っていう感じ、うん。で、まあ、ヒットしてるから、文句言うのもやぼやな、みたいな感じな、作品やし、まあ、やっぱり主演のジャファー・ジャクソンが、まあ、すごく頑張って、まあ、ものすごいファンから言われてる、やっぱちょっとパフォーマンスは違うっていう意見もあるんやけれども、まあでもすごく頑張ってると思うし、まあ歌はね、あの、実際のその、マイケル・ジャクソンの声とミックスしたっていうものにはなってるから。
あ、そうなんや、
うん。彼そのものの声ではないんやけれども、まあその中でもやっぱり、まあやっぱムーンウォーク出てくる瞬間とか、やっぱり、あ、ポップアートやったんやなっていうのはすごくわかるというか。
あ、なるほどね。
はあるんやけど、ので、まあ満足感はある。全体的に。ただ、そういう部分ではね。ただまあ、ちょっと物足りないなっていう部分もあるっていう、まあ非常になんか普通な、凡庸な意見。
みんなが。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。
いう感じになったな、で、ただまあ、俺がやっぱ一つ思ったのは、やっぱ俺って究極的にはポップスターっていうものに対して、 超ポップスターね、マイケル級の、うんうん。ものすごく熱狂できるかっていうと、ちょっと難しいかもなと思った。やっぱりちょっとね、こういう見方は本当にマイケル本人にも失礼っていうのはあるんやけど、やっぱりちょっといろんなものの犠牲者っていう感じもするねんな。やっぱポップスターが、まあある種の、まあ生贄だみたいな言われ方もあるし、うん、まあやっぱりね、後年の、この映画で描かれてる後の時代っていうのももちろん知ってるから、うん、やっぱポップスラスターっていう生き方っていうのは苦しいなと思うから、うん、俺やっぱりものすごく超ポップスターみたいな人って、なんかどこかでそれをちょっと思ってしまうというか、
うん
うん、なんか羽生結弦くんがなんか地元帰った時に10万人パレードみたいな話聞いた時にもさ、うん、すげーってなるっていうよりは、大変っていう感じになる。小心者やから
。え、それって、うん、昔から
昔からや、
ね。あ、
うん。
割と、俺、今はわかる。大変っていう気持ちの方が。うん、やけど、その憧れというかさ、うん、その熱狂みたいなものの、よりやった時もあるかなっていう感じですよね。あ、まあ、そのマイケルに対してっていうわけじゃない。その、ポップスターみたいなものに対して、うん、スターみたいなものに対して。
うんうん、
やけど、キズはずっとやねんね。
ずっとやっぱり、うんうん、苦しさっていうのを結構、まず感じてしまうし、
なるほどね、面白い、
最終的にも感じてしまうみたいなところはあるかな。うんうんうん、そう。だからやっぱり自分の基盤をいかにして作っていくかっていうインディーアーティストみたいなものの方に自分を肩入れしてしまうっていうのはそういうところがあるかもしれないね。うん、うんうん。そう。もうもちろんインディーだって大変やねんけど。
うん。
うん、そのある種の、まあそのポップっていうところよりも狭いコミュニティの中で、まあそれこそそのコミュニティが、閉塞的になっていったりっていうこともすごくよくあることなので、うんうんうん、まあ、その両面はあるんやけれども、まあなんか、そうやな、なんか超ポップスターっていうものが、やっぱり、まあある意味80年代的なものでもあったしなっていうところもすごく感じた作品で、
うん、
ポップカルチャーっていうものの、まあ功罪であるとか、業、うん、みたいなものをすごく考えさせられる映画でもありました。
なるほど。
で、その話がザ・モーメントにも繋がってくるんですけど、
うん、
これは、だから、チャーリー XCX のモキュメンタリーで、うん、彼女が2024年ブラッド、現象を巻き起こしたアルバムですね、
うん、
の後のツアー、世界ツアーをやるってなった時のモキュメンタリー。
うん
うん、なんですよ。で、エイダン・ザ・ミリっていう人が、広告とか、まあ、ミュージックビデオとかも作ってるんやけど、監督ね。が、本当にね、PR とかもする人、
うんうん、
で、マーティ・シュプリームのプロモーションとかを仕掛けた人でもあったりするらしいので、
うん、
シャラメと。うん、あるので、まあ、そういう感じっていうのがすごく入ってて、で、これ原案にチャーリー本人が入ってるんやけど、そのブラッド・サマーを彼女自身が延命させてしまうというか、これを終わらせたら何も残らないんじゃないかっていう不安がある。
ああ、うん、チャーリー自身が持ってて、
う
ん。
そうそうそう。で、それでどうなっていくかっていう。で、そして、まあ、全然、自分のブラッドのことも何も分かってない、うん、舞台監督じゃないな、そのフィルムを撮るんやけど、うん、ライブフィルムを撮るんやけど、コンサートフィルムか、
うん、
を撮るんやけど、それのブラッドのこととか、ブラッドサマーのこととか何にも分かってない、監督が来るんやけど、それをアレクサンダー・スカルスガルドがやってるっていうので、
なるほどね、
うん、ので、まあそういういろんな、まあ、うん、毒のある、まあモクメンタリーになってるんやけど、うん、で、俺ね、やっぱ前半見ててさ、あ、チャーリー本当にしんどかったよなっていうのをちょっと心配になったんですよ。やっぱりブラッド様。で、まあ実際インタビューとかでもやっぱり終わらせるのが怖かったとか、うん、やっぱちょっとバーンアウト的になったというか燃え尽きたみたいなことも言ってたから、うんうん、で、その後にまあ嵐が丘に、マザリングハイツに向かう、中で、まあ、どういう風に向き合っていったかみたいな話も出てきたから、うんうん、あ、本当に苦しかったんやな、かなっていう、まさにそのポップスターを心配するっていう意味で、って思って見てたんですが、後半、どんどんどんどん毒が出てきて、ものすごく皮肉、
うん、
と、あとまあ、うん、それこそ田中総一郎的な言葉で言う、サーカスティックなジョークっていうね、
うん、
ものがバンバン入ってきて、
うん、
どんどん意地悪になってくるので、
うん、
なるほどなっていうのはすごい思いました。
うん、それはやっぱそのチャーリー自体が面白がってるところがありそうって
こと。まあうん、ゼロではないと、うんうん、ゼロではないっていうかある、
うんうん、
確実にあるんやけど、でも 100% 面白がってるかっていうだけでもなくて、やっぱり彼女本人の、まあ、苦しみもなくはないと思う、
うん、
でも全体的な受け取りとしてはっていうかラストの終わり方とかを含めると、ああ、本当に意地の悪いことをやるなっていうので、やっぱこのポップスター像って、テイラー・スウィフトともビヨンセとも違うし、まあイギリス的な何かなんか分からへんけど、うん、やっぱりちょっと得意なポップスターやなってすごい思いました。
うんうん
うんうん、でね、やっぱり俺が感心したのは、本当にダサいものをバカにするわけ。 本当に。で、アレクサンダー・スカルスガルドがやってるその監督っていうのが、本当に何も分かってない、
うん、
業界のおじさんっていう感じやねんけど、本当に彼がバカにされてるから。
うん、なるほど、
うん。で、まあいろんなものが二重三重にも皮肉られてるっていうものなので、うん、やっぱりダサいものをバカにするっていうのって、今なかなかできないことやから、
うん、
それはちょっと見習いたいなっていう気持ちになりました。
あ、
う
ん、なるほどね。それはダサいものをダサいとしてバカにするっていうことね。
そうやな、うん、でもそれも気づく人もおるし、気づかない人もいてると思う。すごくハイコンテクストやし、リテラシーも必要な映画なんですよ。
うん、
だから全然万人受けではないです、この映画。
あ、なるほど。
はっきり言ってチャーリーの状況とか、ポップシーンの状況とか、いろんな音楽業界の状況とか、ソーシャルメディアのプロモーションの状況とか、いろんなこと分かってないと楽しめない作りにはなってます。
なるほど。
ので、まあ見る人は選ぶと思うし、うん、まあ、ちょっとまあ、だから、まあテイラー・スウィフトに喧嘩売ってると取られても仕方ないんじゃないかみたいなところもあったりとかするので、
は
い、うん、あるんやけど、まあそういうところも含めて、やっぱチャーリーってまあ、うん、うん、やっぱり今、まあ頑張ってるポップスターやなと思う、うんうん、そういう、うん、ところも含めて、毒も含めて、すごいなっていうのを思いました、
ね、
うんうんうん。
なるほど。
うん。そう。うん、だからだってさ、レイチェル・セノットがさ、レイチェル・セノット役、I Love LA の彼女ね。
はいはいはい、
ボトムスとか、うん、のが、本当に嫌な役として、嫌なやつとしてしか出てけえへんから、それもやっぱりレイチェル・セノットの現実の存在感とか知ってる人が笑えるみたいなところもあったりするから。
それは本人役として出ててってこと？
出てて、
ね、それでもそれ受けるの面白いな、その人。
うん、とかね、うん。で、俺が言ってたアンソニー・ファンタノとかもさ、ネット、もともとネットのブロガーっていうか、今 YouTube で、音楽レビューをしてる人やけど、
うん、
まあ、いかにも音楽オタクっていう風貌の人で、点数つける人のが、有名な人やねんけど、うん、まあその人が本当にそれこそしょうもないなんか音楽ブロガーとして出てくるからさ、これいいのと思ってアンソニー・ファントナー、ファントノーとか思ったりとか、そういうところも含めて、まあ仕掛けはうまいのはうまい、うん、うん。し、あと、まあこれよく言われてるけど、ザ・バーブとかも非常にバカにしている場面
が。バーブが出てくるんですね。
バーブの曲が
使われる。あ、曲が使われた。あ、そう。
で、あったり、そういうのもすごく、うんうん、うん、バカにされるシーンもあったりするので、まあそういう、まあポップスターとして変わってるなっていうのも思って、まあ、うん、こういうのができるっていう意味では、ちょっと今のポップシーンもまあちょっと変わってきてるのかなっていう感じはします。うんうんうん、で、次のチャーリーのアルバム知ってる？
うん、知らない。
7月に出るんやけど、うん、ミュージックファッションフィルムっていうタイトルで、アルバムタイトルが、それのアルバムジャケットがもう出てるんやけど、白黒のジャケットで、ジョン・ケールとマーク・ジェイコブスとマーティン・スコセッシがのポートレートなんですよ、3人一緒の。つまりミュージック・ファッション・フィルムの3人ってことやねんけど、それがなぜ白人、全員白人のおじいちゃんなのかっていう、ちょっとマーク・ジェイコブスおじいちゃんっていうのはやや失礼かもしれんが、でも、うん、まあ年齢若くはないよね、決して。っていうのが、それもちょっとまだ意図を測りかねてる。
え、それもでも、それは何、スコセッシとか喜んで写真撮られてるってこと？
喜んでっていうか、まあ、ジャケットが出て
る。なるほど。
で、その、割と後にさ、スコセッシが AI の産業支援してるみたいな話があってさ、うん、で、なんかそのジャケットからスコセッシだけ AI で消されて、
うん、
AI で消されるスコセッシみたいなのがミームになってたりとかしてさ。
また面白いことを仕掛けます、
ね。そういうの
がね、なるほどね、
いろいろあったりするから、うん、そう。だからチャーリーって本当に変わってんなと思ったりはしましたね。
また何かしらの別のミームが生まれていくんでしょうか。
うんうん、あ、で、一つそのモキュメンタリーっていうのは、うん、この原作、この映画の中でも名前言及出てくるんやけど、ホアキン・フェニックスの容疑者ホアキン・フェニックスをやりたかったんやなって感じはした。
うんうんうん、ああ、なるほどね。
まあもちろん容疑者ホアキン・フェニックスの方が過激やけど、
うんうんうん、
現実であれをやってたから、うん。過激やねんけど、まあそういうことをやりたいんやなっていうのは分かった。っていうのがあって、うん、なんかそういうのが一周したっていう感じもちょっと面白いなとは思いました。
じゃあ、チャーリーのところにやってきたと。
うんうん、なので、まあ人を選ぶ映画ではあるのだが、うん、まあそういう意味では、なんかそれこそポップスターっていうものに関して、うん、まあこういう、うん、対処の仕方もあるよなっていう感じやし、うんうん、俺はそのチャーリーの対処の仕方っていうのはやっぱおもろいなと思いますね。
なるほど。
ポップスターであることのプレッシャーっていうことに対する、うん、っていうのは思いました。
はいはい、
はい、はい。っていう感じで、まあしばらくやっぱり
どうしようかなこれ、う
ん、チャーリーも見たい、ね、見続けたいな。
はいはい、はい、う
ん。ブラッドとか聞いてた？
ブラッド聞いたよ。うん、まあだいぶ遅ればせながらですけどもね。うんうん、 割と好きなアルバムでは
ある。それもブラッド様が何か分かってないおじさんの代表みたいな感じやで、でもそれ
が。だったらしょうがないよ。ブラッド様が何か分かってないおじさんの代表です、私は。
この映画の中でさ、うん、アレクサンダー・スカルスガールズがさ、ブラッドのジャケットのデザインも変えたんだって言って、ブラッドの、ジャケットの B を大文字にしたんやんか。うん、もうそれだけで、それがギャグになってるんやけど、うん、それもブラッドが何かっていうこと分かってないと笑えないようになってたりするから、うん、本当にそういうのがいっぱい出てくるね。
なるほど。難しい分かれへん。
入り込んでます、ね、はい、うん。っていう感じでした。
なるほど。
はい。っていうのもあって、まあでも楽しくは、僕は楽しくは見ました、
ね。はい。
はい。っていう感じです。で、まあ今月は僕はそういうぐらいなんですけれども、うん、ちょっとここからレターに答えつつ喋っていこうかなと思ってるんですけど、うん、
はい、
レターでいただいたのは、まず K さん、よくコメントをくださる K さん、いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。キズさん、大阪さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。5月に引き続き6月も見た映画が多すぎて逆に見られてなかったりするのですが、今月見た映画の一本にアナス・トマス・イェンセン監督のさよなら僕の英雄があります。もしキズさんが試写などでご覧になっていればどのように感じられたか一言二言触れていただければ幸いです、という、レターをいただいてるんですけれども、はい、すいません、僕これ見ていなくてですね、で試写も来ていなかったので、うん、まあ、見てなくて、で注目高速で取り上げようかな、どうしようかなと思ったんですけど、うんうん、これデンマークの映画で、監督がアナス・トマス・イェンセンっていう人やねんけど、マッツが主演の、マッツ・ミケルセンが主演の、うん、マッツが、自分のことをジョン・レノンと思い込んでる人と、まあ、その弟やったかな、の兄弟の話なんですよ、
うん。
で、その設定だけ聞いて、あんまり実はちょっと惹かれなかったんですよ、
僕。うんうんうん、
で、まあ、とりあえずいっかと思って、注目公開作ってあげなかったんですけど、うん、見た人が、かなり変な映画やったし、うん、結構ハードな映画やったみたいな話を聞いたんですよ、
うん。
で、それ聞いて、あ、ちょっと興味出たなと思ったので、うん、ちょっと、今ちょっと バタバタしてるので、映画館見に行けるかどうかまだわからないんですけど、まあ、見に行けたら見きないなと思ってます、今。
今上映してる
ってこと？今上映してます。ので、ちょっと、また、もし見に行けたら、また軽く話すかもしれません。うんうん、で、アナス・トマス・エンセンって、この前のマッツの特集上映とかでやってた、メイン&チキンとか撮ってた人なのよね。で、まあ、スタンネビアの映画の脚本とかやってた人で、で、なんか結構変わった映画を撮ってきた人なので、あ、なるほどなと思って、ちょっとね、で、デンマークですごくヒットしたらしいので、
うん、
うん、ちょっとまあ、タイミング合えば見に行こうかなと思ってますので、ちょっとまたそのタイミングで、うん、話せたら話そうかなと思います。
はい。
はい。いう感じです。で、もう一個、レターいただいてます。こちらはお名前はないんですけど、多分、時々くださってる方だと思うんですけれども、はい。キズさん、マテリアリスト、めちゃくちゃ面白かったです。キズさんが興奮を乗せて紹介する映画は必ず劇場で見ます。ダコタ・ジョンソンと別れたクリス・エヴァンスがセルフネグレクト生活をしてたじゃないですか。パートナーがいることで、良いもの食べたり、良い服を着れたりして、自分が素晴らしいと思えるプラスオン方式の価値の感じ方もあるし、パートナーから私を取ったら何にも残らない、それほど私には価値があるという減点方式の価値の気持ち良さもあるんだねと思いました。キズさんはどちらを取りますか？大阪さんは全く想像できませんという意見をいただいてるんですけど、
はい、
マテリアリスト、自分の周りの映画が好きな人たちでも超盛り上がっていて、うん、まあ中年たちなんですけど、
言うてる
ね、この前飲み会での、マテリアリストをどう見たかみたいな話をすごい盛り上がったんですけど、賛否含め。
はい、
うん、で、やっぱりみんな、やっぱり人生観、恋愛観、まあ、あるいは結婚観みたいなものを乗せて語るか、めっちゃ面白かったんですけど、うんうん、まあ、まさにこのお手紙、レターもそういう部分があると思うんですけど、
うん、
どうですか、パートナーがいることで、プラスオンと思えるのか、パートナーから私を取ったら何も残らないと思うか。
それね、自分にとってってことだよね。
うん。
うん、まあ、俺は多分一人でいられない立ち。
いやー、そうでしょうね。あなたは本当に、う
ん。
あなたの今の妻と出会っていなかったら、むちゃくちゃな独身生活送ってそうやもんね。
そう。ちょっと。
セルフネグレクト。
いや、なんか、そう、それをネグレクトで、確かに、ね。
どうやった一人暮らししてた時とかどうやった、まあ、仕事めっちゃ忙しかったみたいなところあるけどさ。
なんかね、でも、まあ、本当にだって帰って寝るだけの生活やったからね。
うん。
まあ、でも多分そんな感じやったんじゃない、うん、あと、なんか休日普通にそのまま行ってたら、酒飲みながら DVD、借りてきた DVD をただひたすら見てるみたいな。
まあ、DVD 見てるだけでも全然いいけどね。うんうん、いいけど、で、その前とか、大学の時とかどうやったの？ 俺やっぱり大阪ってそんなセルフケアできてるイメージあんまないけど、昔から。申し訳ないけど。
未だにね。
申し訳ないけど。
いや、セルフケアできてないでしょ、多分。うん、大学の時とかも余計ひどかったよ。まあだから、実家にいたからさ。
うん、
まだマシやったようなもんで、
はいはい。
一人暮らししてたらもっとひどかったと思いますよ。
うん。ね
ね、
うん、どう今、中年になってセルフケアをする楽しみみたいな発見したりしてる。
毎朝ヨーグルト食べてますよ。
それセルフケア
とかじゃないの。
あ
3食食べるとか。
それセルフケアと思ってやってる。
やってるやってる。
本当？
え、3食食べるとか。
違う違う、それはなんか3食食べていいなと思ってるだけで、うん、本当にそのセルフケアとは何かとか考えながらやってるってこと？その結論として、てか一つの実践としてやってるってこと？
あ、セルフケアってこんな感じじゃないの？
いや、やっぱり、俺から言わせるとそれは違うと、やっぱ思うけど、でも、まあ、それが大阪の良さでもあるんでしょうね。うん。
ありがとうございます。
あれね、すごい浅いところで満足するっていう。
いいよ、なんとでも言え。
それがケアとも言えるからね、ある意味。深く考えすぎないっていう。とは思うけど、まあ、でもこれ、まあ、ジェンダーの話にしすぎるのも良くないけど、やっぱ俺、やっぱりまあ、男の人と、まあ、特に我々の世代とかね、うん、やっぱりセルフケアってできない傾向があるしさ、
うん、
俺はちょっと、やっぱセルフケアができない男性っていうか、セルフケアをしようとしない男性って、ちょっと、苛立ちを感じることも正直あったりはするんですけど、
うんうん、私はでも正直、人とやっぱ生活をすることによって、うん、保たれてることが多くあるなっていうのは思うよ。
うん。うん、いや、だから絶対やっぱプラスオンですよ
ね。うん、無料。うん。
いや、でね、この質問ね、本当に僕、本当に、パートナーから私を取ったら何も残らないって、マジでちょっと思ってる節があるというか、今の彼氏に対して、この人俺がおらんだったら生活成り立たんのやろうなっていう、
うん、
のは正直ちょっと思ってるし。
ずっと言ってるもんね。
うん。俺がいてるからこの人の QOL 上がってんなって思うこと正直あるんですよ。
う
ん、
で、上げてると思うよ。
で、それってさ、うん、でもすごい傲慢なことでもあるし、で、やっぱりこの人、で、もっとそれが行ったら、進んだら、あ、この人は私がいないとダメになってしまうって一番環境依存のパターンになるやんか。うんうん、だから本当にそれって良くないんですけど、うん、パートナーシップとして。
うん、
まあね。ちょっとそのバランスですね、
うん、
っていうのは思ったりはしますね。
ご飯食べさせて寝かしてるやんか、
うん、ほっとくことはほっとけるようにしてるんですけど、
うん
うんうん、まあね、ちょっとそこは私の人生の課題です。頑張ります。
はい、
はい、っていう感じです。はい、っていう感じで、でここから続きがあるんですけど、
うん、
ユーフォリア3を見ていないとおっしゃってましたが、シドニー・スウィーニーがオンリーファンズをする役どころです。マーゴのマネートラブル、マキシマムプレジャー、ユーフォリア、男も女もオンリーファンズの話が多いですね。私は投げ銭文化が怖く、さらに日本で抑圧されたミレニアル世代の女性なので、ポルノもオンリーファンズも見ませんが、ハリウッドの、市場とオンリーファンズの市場で経済効果が変わらない的なことをユーフォリアでは言われていました。ネオリベ社会の最後の砦なのでしょうか。またレターを送らせてくださいという内容をいただいております。ありがとうございます。
はい、
これね、面白いのがね、これマーゴのマネートラブル私たちやったじゃないですか。
やった
それを出す前にいただいたと思うんですよ、多分記憶では。だから本当にオンリーファンズの話が今熱いっていう、う
ん、なるほど、
ね、宝ずもシンクロしたっていう、うん、そうで、ユーフォリアは僕そう見れてないんですけど、っていうか1で脱落しちゃったんですけど、合わないわと思って、うん、でオンリーファンズが出てくるって話は聞いてます、
うんうん
うん、でそこが割と重要っていう話も聞いているので、まあ見時かなとは思ってますね。うん、でまあね、投げ銭文化がそう。で、まあ、多分、マーゴのマネートラブルは、まさにその投げ銭文化の、まあ、両面みたいなことを描いていくんやろうなっていう感じではあるし、うんうん、で、見た人によると、なんかそのオンリーファンズのユーフォリアの描かれ方もちょっとなって思う人は思ってるみたい。
うん、うんうん。
ので、私としてはちょっとそこを目撃しねばならないだろうなってちょっと思ったりはしておりますが。うん、ちょっと頑張ります。
なるほど、
うん、はい、
で2を見て3を見ないといけない、
うん、僕 G アイドルとかも全然合わなかったんで、まあちょっとね、うん、まあまあまあそれはいいとして、はい、っていう感じで、まあでもオンリーファンズそうやな、だからここね、日本で抑圧されたミレニアル女性なのでっていう話が出てくるけれども、まあ僕みたいにね、やっぱオンリーファンズが面白いって言ったりしてるのも、やっぱりまあのんきなゲイ男性やからっていうのもあるんですよね、やっぱりね。
うん、
やっぱりそのね、そのまあ まあ、セックスワークの話だけじゃなくて、まあ、そういうふうに自分をどういうふうに切り売りしていくかっていうカルチャーでもやっぱあるからね。そこでもちろんジェンダーの話、セクシャリティの話はあったりするので、うん、まあね、本当に、ジッパ人柄けには言えない話だなということを考えたりはしましたし、ネオルベ社会の最後の砦で、うん、そうですね。
まあ、個人主義。
うん、ねえ、まあ難しいよね。だから本当に配信文化とかもね、そうやし、まあ、ポッドキャスト、他としてのドリームもどうしていくかみたいな話でもあるしね。個人事業主としては。
我々ドリームはあるのこれ。
いや、生活系側はドリームを全く持たずにやってるから回ってるみたいなところがあると思ってるんやけど、やっぱ私の欠点ってそういうドリームを持たないところなので、
うん。
うん。っていうのは思ったりはしますが、ちょっと、うん、まあ、っていうことは考えたりします。
なるほど。
はい。そんな感じですかね、私のターンは。はい、以上です。6月は。で、まあ、まあ、7月は注目公開作上げてますし、
うん、
あとまあ、8月の映画とかも見始めてるんですけれども、うん、またその話などはおいおいできればなと思ってます。
はい。
はい、そんな感じです。うん、はい、そんな感じです。
あ、大丈夫、
うん、はい、大丈夫です。
じゃあ、俺も続きで、
うん、
そのフォームの方にいただいたお便り、のところから始めようかなと思うんですけど、前回もいただいてた、うん、チーズケーキさんから、うん、いただいてて、いつも聞きたいなと思うコンテンツの配信ありがとうございます。そして何度もメッセージ送ってしまい申し訳ありません。いや、そんなことないです、うん、今週カイリー・ミノーグのドキュメンタリーカイリーとコンサート映画テンションツアーライブをネットフリックスで視聴しました、うん。彼女の、混迷な素顔が、垣間見れた気がして元気をもらいました、うん。そしてアンコールのラブアットファーストサイトでステップを踏みながら歌っているカイリーを見て、丁寧にトレーニングやメンテナンスしてるんだろうなと思って感動しました、うん。キズさんが個人的に好きなカイリーの楽曲やリミックスアルバムがあれば教えていただけると嬉しいです、
うん。
大坂さんはどこら辺のブリッドポップやブリティッシュロックを通られてきていますか？よければ語っていただけると幸いです、
うん。
なるほど。また、ポップスターやディーバに関する映画でお二人の思い出のある作品があれば、ぜひ語っていただけると嬉しいです。ではでは。ということで、
うん、
カイリー最近。
カイリーね、僕まだ見れてないんですよ、
うん、
実は。
うん。
だから、もちろん、あれ、ドキュメンタリー来てるのは知っていて、うん、うんうん。ちゃんと見たいなと思ってます。うん。いや、まあ、カイリーはね、やっぱりね、
本当に。去年生で見たよね。
そうです。その話をしようと思って。いや、テンションはね、テンションツアーなんですよ。それ、うんうんうん、もう本当に、もう見てますからね、
うんうん。
実際に。で、やし、感動したし、その時。
うん、うんうん。
やっぱり。やっぱりね、クイアアイコンっていうのをずっと引き受けて、まあ、ゲイアイコンを引き受けてきた、うん、説得力っていうのはすげえなと思ったし、うん。うん、ね、うん。そうそう。だから、なんなら I should be the lucky とかも、本当に、もうなんか、文脈、コンテクストつなげて聞いちゃったみたいなところもあるから。うん、
なるほどね。
からあるんですけど、うん、ただ俺結構長い間、まあ、カイリーはずっと好きやねんけど、うん、どっちかというとそのゲイのそのディーバカルチャーっていうものにちょっと距離があったんですよ。
うん、
なんか、うっきゃーみたいになるっていうか、うん、ゲイたちが。まあそれはそれでね。で、それはすごくやっぱり意味はわかるんやけど、俺やっぱ高校の時とかは、なんかもう一人でポストロックとか聞いてるとか、エレクトロニカとか聞いてる暗い、高校生やったので、うんうん、10代やったので、やっぱなんかゲイといえば、
うん、
なんかそのディーバみたいなカルチャーっていうのも、なんかちょっと距離があったんですよね。で、それは今から思うと、なんかちょっとそのゲイネスみたい、あるいはクイアネスみたいなものを、受容しきれてなかったんじゃないかなみたいなところもちょっとあるんですよね。
うん、あ、距離あったんや。それちょっと知らんかった
な。うん、なんとなくね。
うん。うん、
まあでもまあセーラームーンとか一方で好きやったりとか、まあするからまあ全然一貫性はないんですけど、うん。だからマドンナとかって、俺実はそんなに詳しくなかったりするし、うん。
あ、じゃあザみたいなのって距離があった時があったのね。
そうやね。うん、
へえ、うん、あ、それ初めて来た。
今もでも、その熱狂的なゲイたちに比べて熱狂的かと言われたらそうでもなかったりとかするから、実は立ち位置としては、割と微妙なんですけど、
うんうん、
ただ、カイリーはやっぱりその中でもすごい、と思うし、自分もなんかずっと好きなんですよね。
うんうん、
やっぱそれは何なんやろうなと考えた時に、やっぱり本人の存在感のキュートさみたいなところと、うん、あとはやっぱりなんかミシェル・ゴンドリーのミュージックビデオとか、ああいうなんかポップカルチャーとして、なんかこう、すごく、なんやろな、それこそ可愛い感じっていうのとかもあったし、うんうんうんうん、で、まあセクシーな感じっていうのももちろんあるんやけど、それもなんか、 なんやろな、嫌味ない感じっていうところも含めて、うん、好きやったりはするかな。なんかマドンナの戦闘性みたいなものとかもかっこいいなと思ったりすることももちろんあるんですけど、うん、なんかカイリーの感じっていうのが俺は結構好きやったりするね。うん、で、まあもちろん。
ふわっとしてキュートな感じみたいな。
そうやね。うんうんうん、で、ビヨンセまで行くと、うん、もうビヨンセはアーティストとして素晴らしいと思うみたいな感じなので、ちょっと俺の中ではディーバ文脈とはちょっと違ったりはする。うん、うん。やるけど、まあそういうこともあったりするんですけどって感じですね。ので、まあ、でもやっぱ去年ライブ見て、まあすごく感動しましたね、僕は。ライブ見たのが初めてだったので、うん。うん。っていうのはあるので、やっぱ、なんかポップディーバの凄さ、ゲイアイコンの凄さっていうのは、やっぱりあるなっていうのはすごく思いました。で、それで言うと、好きな楽曲みたいなところで言うと、楽曲っていうかアルバムみたいなところで言うと、もう本当に、もう王道中の王道の本当にフィーバーみたいなのはやっぱり思い入れがあるかな。あの時期のね。
まあね、あれはね、うん。うん
っていうところですね。で、あとはやっぱり極端になっていくというか、ボディーランゲージのスローとか、あとオールザラバーズとか、オールザバラバーズとかは本当に、まあそれこそ、OG 的なというか、なんかあの大勢が裸でまぐわり合ってるみたいな、そしてそれがタワーになっていくみたいな感じの、ああいうビデオが好きやったりするから、なんかそのビデオとかも含めて好きみたいなところもあるかな、
カイリーは。なるほどね。
楽曲は。そのあたりが好きですね。なので、うん、あの、ドキュメンタリーぜひ見ようと思っております。うん。どうですか？ブリッドポップやブリティッシュロック。
ブリッドポップはね、若干世代じゃなくて遅れたところがある。
ちょい上や
っていうのがあるから、だから、より同世代で言うと、イギリスのアーティストで言うと、私はリバティーンズだったんですよね。うん。同世代やから。とか、まあでもその前から、あの、クラッシュ大好きやからね。うん。だからやっぱパンクが、好きやったかな、うん。うん。やし、なんかその後に、あの、うん。で、高校の時にふわっとクラッシュが好きで、リバティーンズとか聴いてもう一回パンクに戻ってくるみたいな、うんうんうん、オリジナルパンクに戻ってくるみたいなのはあった。
リバティーンズは何が好きやったんですか？俺はそれこそさ、ちょっと破れかぶれすぎて、ちょっとリバティーンズは距離があったんですよね。
いやもうでもバーティゴが衝撃やったよ、曲として。
曲としても
、うんうん。もうそこ。うん。
あの、ピートとカールのあの、それこそ関係の危うさみたいなものとか
では別に。
ああ、そう、
うん、うん。本当に曲が好きやったな。うん。やから、うん。あ、なんか、まあ、そうやね。そんな感じですか。うん、
なるほど。
うん。
わ、うん、かりました。はい、で、あと、ポップスターやディーバに関する映画で思い入れがある作品があればということですが。
あり。
あり、あり。あり、まあ、俺も、それこそリメイクの元のやつとかも割と好きやからな、うん、俺。うん。なるほどね。うん。まあ、あれもやっぱレディーガガの良さでもあるよね。
うん、うん。
でも俺な、やっぱアリスタン誕生はブラッドリー・クーパーのな、なんか本当に。
あの、切なさというか。
私がいないとダメだわ、この人って。
まだその話に戻るんか
い。って思いながら見てるから、ブラッドリー・クーパー。
いきなり俺言ったけど、なんか、
うん、いやー、そうね。だから、俺も、だからそういう意味では、だから、ディーバっていうものに対して、自分はだからそこまでガッて入り込む感じじゃないから、あれやけど、まあ、エディット・ピアフの映画とかね、マリオン・コティアールの映画とか。だから、まあ、それも、どっちかというと、でもやっぱ映画単体として見るっていう感じやったりはするかな、うん、ポップスターの映画っていう意味では、ウォーク・ザ・ラインとか。ちょっと違う。ちょっと違う。
ギリギリ。ウォーク・ザ・ラインは良かったね。
あとはだから、ドキュメンタリーにアニマ、悪魔とダニエル・ジョンストンとかになっちゃうんですけど、それになるともうポップスターっていうところとは全然違う文脈になったりするんやけど、でもそれでディーバっていうことで言うと、パブロ・ラインのマリアがさ、公開されてないよね。パブロ・ラインのアンジェリーナ・ジョリーがマリア・カラスやるっていう。
あ、なんか聞いたけど、確かに、そうやね。
あれどうなっとんのやろと思って。うん、うん、楽しみにしてるんですけど、パブロ・ラインズ期として。それは見たいと思ってるんやけど、まあでもディーバっていうよりは、まあパブロ・ラインの映画として期待してるっていう感じやから、ちょっと、またちょっと違う文脈にはなるんですけど。まあ
女性の映画っていう感じって。
うん、うん、うん、うん。うん、だからそうやねな。ジュディ・ガーランドとかも正直だから、自分は割と勉強として、それこそクイアカルチャーの勉強として、
うん。
うん履修したみたいなところちょっとあるんですよ、
ね。まあ、そういうのはあるよね。
うんうん、でもやっぱオズの魔法使いとかを今見ると、あ、なるほどなって納得することがあったりとかしてたりするので、うんうん、まあそういう再発見っていうのは、まあやっぱり一人のゲイとして死ぬまで続けていきたいなと思ってますよ。う
ん、ああ、お勉強ね、
はい。勉強っていうか、あの勉強だけじゃなくて、エモーショナルな部分で
も。もう、なるほど、
うん。っていう感じではあります。はい。 はい、そんな感じですかね。じゃあもう一つ、はい、フォームにいただいているお便り読みましょうかね。
はい。
セイレンさんからいただいております。はい。キズさん、大阪さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。セイレンと言います。孫のマネートラブル面白そうですね。今度、ぜひ見ようと思います。ところで私のおすすめは、欲望のセントルイスです。キズさんはご覧になっていると思うのですが、ぜひ感想を伺いたいです。私はとても面白かったです。デビッド・ハーバーがブロックバック・マウンテンに出演していたことを知りびっくりでした。あと、ピーター・サースガードは、さすが安定のピーター・サースガードですが、わかる。はい、でした。ではまた、という、のをいただいておりますが、欲望とセントルイス、HBO でやっており、
うん、
で、U-NEXT で日本では配信されており、で、僕はもちろんデビッド・ハーバー見たさ、
うん、
あるいはピーター・サースガード見たさで見ておりましたし、うん、まあ、中年の割とエグい三角関係ものみたいなところがある。あとね、ジェイソン・ベイトマンとリンダ・カー・デリーニが出てるやつやねんけど、これまあ、すごく苦い話でね、
うん、
で、まあ、ちょっと殺人、事件が起こったりとかするような、
そうな
ん、ね、ちょっとまあ複雑な話やったりするんやけど、うん、まあすっごい苦い話でね、これなかなか今年のドラマの中では見物の一つで、そういえばこの話してなかったなと思ってます。うんうんうん、まあで、ちょっとデビッド・ハーバーがファットスーツを着てて、
ファットスーツって、
ファットスーツ。あの太らせるやつ
実際、ああなるほどね、
やつがちょっともったいないかなって気はせんではなかったよね、うんうん、全然元々のダッドボットでもいいのになって僕はちょっと思った部分もあるんやけど、うんうん、まあ一応意味があるファットスーツではあるんやけども、うんうん、でまあなんかそのこうアメリカの郊外における行き詰まり感みたいなものと中年の行き詰まり、単にそのミッドライフクライシスっていうことではなくて、もうちょっと人間の業みたいなところまで踏み込んでいく話なので、これ結構見応えがあるドラマなので、まあ改めてまた喋れればいいかなと思ったりはしてですね。
なるほど、
うん、機会があれば、
うんうん、
っていう感じではあります。あの僕も面白かったと思います、うん、あの結構今年の中では、見どころのある、ドラマの一つかなと思ってますね。
はい、
まあ大阪が好きかどうかちょっと、
あ、そうなの、
ね、わからないが、まあまあまあ、うん、っていう感じではありますね。で、まあピーター・サースガードってさ、やっぱりそれこそ、まあエロいっていう言い方はあんまり良くないかもしれないけど、やっぱりちょっとずっとセクシーですよね、なんかね。
うん、
この前のザ・ブライドの時もピーター・サースガードってやっぱりなんか、セクシーやなと思って見ておりましたですね。はい。という感じで。
なるほど。
私が楽しい映画、ドラマではありました。
今ちょっとチェックしましたんで、
はい、
これ、はい。ちょっと、1話ぐらい見てみようかな。
はい。
はい、
っていう感じですか
ね。はい。
はい。
じゃあ、とりあえずお便り、いつもありがとうございますって感じで。うん、じゃあ、ちょっと、だいぶ長くなったけど、うん、最後にちょっと、私の大阪の最近見た映画で言うと、
うん、
まず、6月になったんでね、うん、今年の前半の新作が、だいぶ配信に、うん、来ましたっていうのもあって、うん、なんか見れるのないかなって思って、1月の注目公開作で挙げてた、ムービーオブザマンスのグッドワンを見てみました。うん、であれはソロ会でやってたやつやけど、うん、まあ、すごいざっくり言うと、おじさん2人と、その、うん、片方の娘が3人で、200ぐらいのハイキングに行きますよっていう話で、まあ、別に何かが起きるわけでもない映画ではあるんやけど。
と思った？
あ、いやいや、まあ、その、決定的な事件というか、誰かが死ぬとか、崖から落ちるとか、そういうことが起きるわけではないんやけど、まあ、すごいことが起きますよっていうやつで、俺は、結構ね、やっぱその娘側、サムの視点でやっぱ見ちゃったなっていうのが、
うん、
あるなっていうのがあって、その、グッドワンってさ、その、要は、いい子っていう意味で、うん、やっぱその、キズもソロ会の時に、そのサムがその、おじさん二人だったりだとか、うん、おじさんと、他の人たちの間を調整するっていうのを、うん、ある意味、無意識でやってしまってるっていうのって、うん、結構自分が経験したことあるシチュエーションやなっていうのをあって、うん、まあその空気を読んでとか、この人ってこういう人なんやっていうのを、ある意味、ちょっと半分意識下で調整してしまうみたいな行動って、
うん、
取ったことがあるし、それでなんか、ある意味、すごく疲れるというか、うん、っていう経験ってしたことがあるがゆえに、あまりそういうシチュエーションに長くいたくないっていう感覚があって、うん、 だから泊まりとか最悪やんみたいなっていうのがすごくわかると思って、うん、結構そこが大きく見てたなっていうところやねんけど、さすがにテーマ的にさ、その父と娘の話でもあるし、あの、割と娘と二人でキャンプ行くのとか結構好きやし、ね、なんで、いや、こうなったら嫌やな、こう見えてたら嫌やなっていうのを、あるっていうのを、両方の視点で見たかなっていう感じ。
なるほどね。今の大阪の話って面白くて、これね、まあソーシャルメディアで起こりがちなことではあるんやけど、これちょっとあの議論になってたんですよ。で、あの、それっていうのは、おっさんは、おっさんはとか、まあおじさんは自分のキモさを、はい、自制せよっていうのが、まあ男性を中心に発信されたんやんか。で、それが割と議論になったんですよね。で、そこが中心の映画か本当にみたいになったりとか、まあそういう話になったんやけど、まあでもやっぱり、俺はやっぱりジェンダー的なテーマもどうしても入ってると。
もちろんあると思う、
そこにはね。で、まあ大阪が言ってたその関係性の調整みたいな話とか、まあそれこそ話を聞いてあげるみたいな話とかも含めて、いわゆる感情労働って呼ばれるもので、で、それをまさにその社会全体を見たときに、やっぱり女性が押し付けられがちな役割ではあるし、この場合さらに世代の差っていうのもあるから、より悲惨やねんけど、っていうことが起こるっていうことが起こるから、それが、テーマの一つになってないといえば、やっぱりそんなことはない。それも一つのテーマにはなってるんやけれども、ただ、やっぱこのグトアンの重要なところは、それを、旧兵なおじさんたち、それこそ中年男性たちを、糾弾するのではなくて、それと、いかに決別するかっていうことと、あの、それを許すわけではなくて、ちゃんとそこから離れるとか、で、そしてちゃんと、抵抗するっていうこともちゃんと描かれてるし、っていうことが描かれていて、それが何よりも、その一人の少女の自立の瞬間についての映画やから、だからそれがすごくいいなと思った。だからやっぱりそこが現代的やなっていう感じがあるので、で、大阪の話って大阪がその最初サムに肩入れしたっていうところは、実は、だからまあジェンダーの話でもありつつも、あるしそういう傾向もあるんやけど、でも実はジェンダー関係なく共振できるものでもあるっていうこともあるので、やっぱりそれはグッドワンの映画のそういう多面的なところっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。なんかそれがいいと思うし、まあ、それが、やっぱりその森を舞台にしたすごく限定的な、でもみずみずしいインディー映画として作られてるのはいいなと思って。いましたね。
あの、いろんな面白い瞬間があんねんけどさ、やっぱあの、若者とちょっとこう、ちょっとキャンプ
一緒になっちゃう。あそこみんな食らってる人多いから、やっぱり。
あそこでさ、ちょっとやっぱ、こう、自分語りとさ、あ、ちょ、マウントを取
る、
に行っちゃう、ちょっと、こう、あの、越に行ってる父親を見る嫌さとかさ、
めっちゃあるよな、あれ。まあ、父親じゃなくても、まあ、親戚とかね。だから、あれ、最初ちょっと若い男子たちと合流するのちょっとどうかと思うけど、全然男子たちの方がちゃんとしてるっていう。
そう。男子たちこうやってさ、あの、一生懸命さ、ご飯作ってんねんけど。
男子たちがちゃんと自分の父親あしらってくれる、
あれをさ、そう。まあ、ああいうさ、割と、あの、一個一個のね、ちょっとしたエピソードが、あの、面白いというかさ、その、身につまされるとか、というかさ、あるあるっていう感じではあるんやけど、まあ、あの、少なくとも、あの、自分の娘、家族含めて、あの、リスペクトを書かないようにしましょうっていうのを自分でも思ったし、まあなんか小さい会話でもね、そういうこう、ちょっとリスペクトを変えたような捉え方をされるような表現とかっていうのは、まあ、特にね、自分の親しい人間とかに対してね、それがこう、ズワッて刺さってしまうこともあるんやなっていうのがね、まあ、たまにあるからね。
そうやね。あるし、で、まあ、ここで起こるね、まあ、何も起こらないと言いつつ、やっぱり起こることとしては、やっぱりね、なんか、どうしても、身内をかばってしまうみたいなこととか、そしてそれがまあ、それこそホモソーシャル性みたいなものと結びついたとき嫌な感じが出ちゃうとかって、まあありがちなことやから、それはね、全然、あの、ちゃんと考えないといけない問題やなっていうのは思いますけどね。
そう
ね。
なんか、まああんまり、こう、まあビビって コミュニケーション取らないっていうのはあれやけど、でもね、まあとりあえず、まあ少なくとも相手の、会話相手へのリスペクトを忘れずにっていうところを、うん、あ、なるほどっていう、そういうちょっと、なんていうか、気持ちを改めるのもあるし、うん、まあまあでもやっぱ映画としてね、面白いの
よ
ね。
うん。いや、うん、面白いっていうか、うん、その映画としていいと思う。うん、うん。これ、やっぱすごく全体のタッチっていうのの、うん、うん。やっぱり、まあ、ケリー・ライカートとかも感じさせたりするし、うんうんうん、そういうものと繋がってるいいインディー映画やなっていう感じはしますね。で、まあ、監督のインディア・ドナルドソンは、それこそ A24 で、うん、次クーパー・ホフマン。デビッド・ジョンソンで犯罪コメディやるらしいんで。
おお、そういうことか。うん、あ、なるほど、うん。あ、それは楽しみですね。
楽しみにしております。
うん、来年とかかな。
いや、わからん。
あ、わからん。
まだできてないんじゃないかな。うん。
なるほどね。うん、はい。なるほど。
はい。
はい。グッドは面白かったです、うん。はい。あともう一本ちょっと今日話をしようと思っているのが、ですね。星つなぎのエリオ。
うんうんうん、
ディズニープラスで、まあ、見たんやけど、うん、まあ、今、諸事情あってというか、ザ・ベアを見るためにディズニープラス復活してるのもあって、はいはい、ちょっと週末に子供たちとなんか見ようと思って、あ、そういや、劇場も行ってないし見れるなと思って、見ましたっていうのやけど、思いのほか面白かったです。俺は。で、まあ、結構さ、まあ、すごい最近のディズニーっぽいというかさ、こう、自己の存在の肯定と、っていうのを、その、自分自身も他者からも、こう、なんていうか、与えられるっていう話であったり、家族の話ではあったりするんやけど、うんうん、なんかちょっとさ、リメンバーミーとか、うん、ミラベルとかとは若干違うというかさ、
うん、 うん、うん
うん、感じは受けて、まあ、なんなんかなと思ったけど、まあ、やっぱ、その、まあ、主人公が、その、おばさんと二人で暮らしてるっていうシチュエーションだったり、うん、あとはその、その、もう一人の主人公というか、全然違う宇宙にいる、親子の関係が描かれたりって、うん、結構その、なんやろな、その、結構ガチガチというか、家族みたいなものとはちょっと違う、その、地球人的な家族みたいなものとは違うものが、こういろいろ取り入れられているところの、うん、っていうので、今までとちょっと違うタッチになってるなっていうのが、ちょっと面白いなって思ったところと、うん、あとは、まあ、ディテールが面白いなと思って、うん、出てくる宇宙人が気持ち悪いとか、しっかり。
ああ、なるほど。
うん、うん、うん。とか、あとはその、まあ、これはあれやけど、いろんな映画の参照がありますみたいなのとか、うん、まあ、本当に SF の要素もあるし、うん、結構ホラーの要素がしっかり使われてるところとかっていうのが、うん、まあ、普通に映画として面白いなと思って、うん、あとはなんか、結構まあ、週末に子供と見てるっていう心の緩みから、うん、クライマックスめっちゃ泣いてしまったんやけど。
それ泣いたのはなんで泣いたの？今からちょっとクライマックス
の話をするんやけど、うん、それで言うと、ドクライマックスじゃなくって、うん、宇宙デブリの層を抜けて、うん、その宇宙ステーションみたいなところに行くっていうところで、インターネット以前の無線っていう技術を使って人が繋がるっていう、う
ん。大阪なくそう。
っていう、うん、要は、その、なんていうか、あそこにすごいロマンを感じたのがあって、うん、そこに一番感動してしまったっていうのが、
なるほどね、
うん。その、やっぱ、その、短波の無線って、まあ俺もそんなに詳しいわけじゃないけど、うん、まああそこってさ、もう本当に、その、すごい電波の世界で、その地球が、まあその電波が届く範囲で繋がってるっていう、すごくこう開かれたところの中で、その、まあ一つの、その、まあコミュニティがあって、それが共闘して、まあ地球を救おうとするっていう瞬間の話ではあるから、そこにすごく感動しました。
なるほどね。だからそっちはすごいわかるんですよ、僕それで言うとね。そういうふうに、まあある種、ね、緩やかなコミュニティみたいなものやと思うんやけど、うんうん、俺、やっぱりね、で、本当にまあ、本当によくできてますよ、うんうん、ピクサーのね、近年の映画って。すごくよくできてるんやけど、やっぱり家族っていうものに対しての描き方っていうのはすごくいつも思うことがあって、うん、例えば、リメンバーミーとか、俺ちょっとウッとなるというか。
いやね、キズはね、うんうん
うん。うん、ちょっと家族主義が強いなと思う部分があるというか、
うん
うん、やっぱりあそこで忘れられる人、消えていく人の方に俺は気持ちが寄ってしまうので、 それは名もなきものが存在してもいいやんみたいな気持ちになるから、うんうんうん、あれはちょっと本当になんか残酷な話やなと思いながら見たりしたんですけど、それで言うと、星つなぎのエリオも、俺やっぱりおばさんが心配になってさ、
うん、
いやだってキャリアってさ、うん、おばさんね、いやもちろん甥っ子が可愛いっていうのももちろんあると思うよ、うん、あると思うし一緒に家族やりたいって言うけど、もっと社会とか頼られへんのやろうかって俺やっぱ思った。
ああまあね、うん、その宇宙飛行士の試験を諦めるわけやからね、
うんうんうん、そう、うんうん、もっと社会に頼られへんか、もっとコミュニティ、もっと社会っていうところに還元できへんのやろうかと思うし、やっぱり俺はちょっとアメリカ的な家族主義を感じるし、うん、なんなら近年のファミリー映画、観客のとなる家族をビビらせてはいけないみたいなところがちょっとあるなって、うがった見方もちょっとしてしまう。
あー、なるほどね。
でラストの話、今から本当にラストの話をするので、うん、聞きたくない人は5分ぐらい飛ばしてほしいんですけど、やっぱラスト、やっぱりね、俺ね、あっちに留学してもいいと思う。
ああ、その
宇宙の方に、
そのね、思った、その地球に帰るね。まあそのストーリー自体がその、うん、宇宙のコミュニティ、宇宙を良くするためのコミュニティに参加しないかっていう話で、そっちに行くんじゃなくて地球に戻るっていう話になるね。
そう。う
ん、
でも地球っていうか、まあ家族のことにね、うんうんうん、戻るっていう話だから、俺全然あそこの宇宙に留学したらいいと思うし、なんなら養子になってもいいと思った。
ああ、まあ、その、おばさんのことも考えるとっていうの
もあるし、エリオのことも考えたりとか、なんかそういうなんか、もう全然もっと緩い家族像みたいなものを、
あ、まあね、
ラディカルとまでは言えへんけど、うんうん、なんかラディカルじゃなくさらっとやってもよかったんじゃないかなと思わなくはなかったかな、うんうんうん、でもやっぱりなかなか難しいんかなっていうのは思ったりしたので、うん、なんかやっぱりその、まあ、ディズニー映画あるいはピクサー映画で家族って描くのってなかなか、まあ、いろんなことを考えざるを得ないなみたいな感じの気持ちになった映画ではあるかな、
うん、これは、うん、でもその家族の例で言うと、まあ、おばさん、その、両親が亡くなったからおばさんが引き取ってるっていう話やねんけど、うん、まあ、やっぱ、ちょっと、純粋に感動してしまうのは、その、おばさんが、偽物の、エリオだっていうのを、見抜いてしまうっていうところ。うん、だから、やっぱ、なんか自分のことを知ってくれてる人がいるっていう、喜びみたいなのを、うん、は、割と純粋に感動したな。そこは、その、クライマックスのところの、宇宙人の、彼の名前を忘れてしまったけど、うん、とお父さんの関係とかも、がシンクロして描かれるところとかっていうのは、うん、まあ、割と分かりやすいプロットではあるんやけど、うん、割とそこは割と、すっと、俺を受け取ってしまった
ところ。なるほどね。だから、それ、だから自分のことを分かってくれる人っていうのが、実は遠いところにある他者でもいいんじゃないかな。
あ、それはそうやな、
うんうん。俺が思うとこかな。う
ん、だから、まあ、そこが、その、なんやろ。その、おばさんっていう、その、遠距離を感じる人だけれども、うん、誰か、そういう存在がいるっていうことが大切なんだっていう話なんかなっていうふうに思って、うん、うん、それは割と、すっラットを受け入れたところではある。
なるほど、ね、うん。まあこれはね、完全に俺の癖っていうか、うんうんうん、リロ&スティッチを見た時に、もうあれも両親亡くなる話やけど、うんうん、で、お姉ちゃんが妹の、幼い妹の面倒を見るっていう話やけど、うん、もう早く福祉を頼ってみたいな。
俺は。まあね、まあね、社会の人ですからね。
みたいな気持ちを。まあ、福祉の人も来るし、福祉の人を悪く描いてないっていうのは、リロ&スティッチのすごくいいとこなんですけど、
うんうん、
っていうね。それはもう僕の癖みたいなものでは
なるほど。わ、うん、かります、
うん。でもまあ、うん、家族、ファミリー映画とされるものを見るときの観点の一つは、俺はちょっと常にあるかな、それは、
うんうんうん。なるほどね、
うん。どういう家族像が描かれるだろうかっていう、うんうん。単になんかゲイカップルがとか、そういうだけの話じゃなくてね。うんうん
うん、なるほどね。うん、いやまあ、一つのテーマとしてね、結構繰り返し描かれ、今、描かれてるから、うん、まあちょっと変遷も面白いっちゃ面白い気はするんで、うん、まあそういう意味で、その家族の映画、まあ次はトイストーリーですけど、ディズニー&ピクサー、うん、まああれも家族の映画、といえば家族の映画、一つのコミュニティの映画。
ね、そんなに5は、その家族のあり方みたいなものを問う作品ではないかな。
うんうんうんうん、なるほど、ね。
それで言うと、
うんうん。じゃあまあまあちょっと、トイストーリーの続編として、うんうん、ちょっと楽しみに。まあ、別に予習として、 見たわけじゃないけど、ちょっと見たところもあるんで、うん、次はまあちょっとトイストーリー家族で見に行ければなと思っておりますと。
はい。
はい。ということで、なんかすごく長くなってしまいましたが、うん、とりあえず話したかった2作は、うん、この2つでした。はい。ということで、一応そうか、最初にも言いましたけど、公開収録が、
はい、
7月
17日、金曜日にの7時から、大阪の九条にあるモモブックスという本屋さんで、やります。
はい。
で、それは上半期の振り返りと、下半期期待作など、そして、ディスクロージャーで公開延期、残念会となる感じで、はい、まあ、緩い感じになると思いますが、はいはい、よかったら気楽に来ていただければなと思います。出入り自由ですが、ドリンク代、ワンドリンク以上だけお願いいたします。
はい。
っていう感じです。
はい。
うん。6月さ、俺、プライドマンスでさ、東京プライド行ったりしてたんですけど、
うん、
で、まあ、なんか、毎年会う人と会ったりとかして、で、今年はね、大阪も来たりして。
そう。ね、うん、ちょっと、そんなに長い時間を入れなかったけど、うん、楽しかったです、
うんうん。そう。でね、俺やっぱりさ、俺ニューヨークって行ったことないんですけど、うん、昔からまあ自分はやっぱりニューヨークに対して思い入れがあるというか、いつかは行かないとなってずっと思いながら行けてないんやけど、うん、やっぱりそのプライドにはずっと行きたいなと思ってたんですよ。
うん
うん、でも最近やっぱりそれこそまあ円安ひどいっていうのもあるし、でと、ニューヨークのジェントリフィケーション大変で何もかも高いっていう話も聞くし、ちょっと気持ち的にも盛り下がってきてたんですよ、ニューヨークっていうものに対して。それプラスまあトランプ政権やから普通に怖いなみたいなところもあるし、銃乱射事件とかもいつ起こるかわからんし怖いなと思ってたんですけど、マムダニがさ、市長になって、ゾーラン・マムダニね、が市長になって、で、今回、プライド・マンスももちろん、まあ、ある程度とか力入れてて、で、まあ、6月は、その、トランスライツの話から始めますっていうのをやってるのも、あ、いいなと思いながら見ててんやけど、うん、さ、本当に、ゲイカルチャーって、アホなんですけど、マムダニがさ、今、マムダディとか呼ばれててさ、
うん。
セクシーだというんで、うん、まあ、ここでは言えないような下ネタとかも含めて、うん、マムダディとか言われていて、うん、本当にゲイカルチャーってバカだなと思うんやけど、うん、僕これゲイだから言ってますけど、でもやっぱりゲイカルチャーのそういうとこも好きなんですよね。
うん、なるほどね。
で、なんかマムダニがスーツのまま、プールに入ってびちゃびちゃになってる画像とかが今バズってるんですけど、
本当にやったの？
本当にやった
。AI の、
じゃなくて、うん、本当にやって、うん。で、なんかその、裸が透けて、シャツから透けてるっていうのがバズったりしてるんですけど、うん、本当にあなたたちねと思うんやけど、うん、やっぱりちょっと盛り上がってしまうところもあるし、うん、では、まあ、マムダニをね、政治家としてどう思うかっていうところはいろんな意見があるやろうと思うし、うん、で、かつ政治家をそういうふうに性的な目で 見るのはどうなのかみたいな話ももちろん、もう本当にそれは正しい意見としてあるのだが、うん、まあ、とはいえそういう、まあ、チャラいところも含めてね、ゲイカルチャー、クエアカルチャーが戦ってきたところでもあったりするので、うん、うん、なんかそういう話は僕はやっぱ見てしまうんですよ。面白いからね。うんうん、で、やっぱりニューヨークに気持ち盛り下がってたんやけど、今年やっぱりプライドでまぶたにがなんか先頭なのかなで歩いてたりとかするようなものを見てたりすると、ああ、まあちょっと今のニューヨークの空気また見たいなっていう気持ちにちょっとなってきました。
うん。
うん。ので、来年のプライドニューヨーク行かれへんかな。貯金しないと無理やけどな。もうめちゃめちゃ貯金しないと無理やろうけど。
びっくりした。俺、この話、行くことにしましたで落ちるんかなと思ったけど、その、貯金しないとな。
僕の本当に小心者なところはね、行くことにしましたって言えないところがダメなんですよね、僕、本当に。やっぱり人生ってそういうとこ分かれてくるよね。
うん。
行くことにしましたっていう人がね、やっぱりね。うん。
なるほどね。
ちょっとでも、マムダディ見に行こうかな。うん、っていうのは、でも年下ですからね、私たちより全然。うん、まあいいけど。
そう。急に具合が悪くなったマリーのように、休みを取って、日本に、みたいなね。
ねえ、っていうのは思いましたけど。まあでもプライドって、まあそういう今世界でのムードみたいな感じをね、まあクイアを巡る状況みたいなことを感じられるので、まあそういうのはいいなと改めて思いました。うんうん、ちょっと真面目な話をすると、やっぱトランプ政権になったことによって、世界各地の、世界各地っていうかアメリカでは特に、やっぱその企業が撤退していってるんやって、DI とか、
うんうんうん、
予算つかなくなったりとか、あとビビったりとかで。うん、ってなると、昔より、ちょっと前よりも、結構その政治職とか、あるいはコメディ職がまた復活してるみたいな話もあってさ、うん、企業が引いたことによって。 それはなんかいい話やなと思ったりするので、うんうん、なんかその雰囲気を見たいなっていう気持ちにもちょっとなってます。
なるほど。
ので、まあそういうのを見た月でもありましたね。
じゃあ来年は、ぜひ。そういう、そのレポートを。
はい、はい、6月でした、はい。はい。
あ、そっか。まあね、6月はプライドの話でね、うん、さすがに終わりたいなと。うん。いう感じかな。
いや、わかるけど、うん、たまたまちょっとちょうどね、プライドパレードってその最終週にやったりするから、うんうん、ちょっとタイムリーな話題として、うん、マムダジーの話をしておきました。
うん、まあ、俺は、ずっと行きたいなと思ってたから、うん、東京プライドフェスティバルに、うん、ちょっとだけでも顔出せて、すごい楽しかった。よかったです。
はい、どうやった？
いやもうだから傷がさ、うん、その、なんか、行った瞬間、ほら、もう来たら3年分の、ゲイが見れるよって言ってて、おー、確かに3年分のゲイがいると。
3年分はちょっと大げさですが、1年分ぐらいは見てる感じはあるよね、やっぱり。
うん、うんうん、堪能しました。
うん、っていう感じはあるので、
はい
う
んはい、楽しかったです。
うん、はい。またまあ、それはちょっとミュージックマガジンでやってる連載とかね、レポートを軽くしようかと思ってますので、うん、はい。っていう感じですね。
はい。うん、はい、長くなりましたが、こんなところでしょうか。
はい、すいません、長くなりましたが、そんな感じですかね。
はい。
じゃあまたイベントでお会いできる方は、ぜひよろしくお願いします。
はい。じゃあお送りしたのは、大阪文也と、
木津剛でした。